小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストまたはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー杉野真美です。目の不自由な方が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時15分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。毎年9月23日は網膜の日です。網膜色素変性症をはじめ、さまざまな網膜の病気についての理解を深めるきっかけになればと、日本網膜色素変性症協会が2017年に制定しました。この網膜の日を前に、今年も日本網膜色素変性症協会の方々を迎えてお話を伺います。本日スタジオには日本網膜色素変性症協会からお二人に来ていただきました。まず今村真也さんです。1年ぶりのご登場です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。こんにちは。
お願いします。そして本日初めてのゲスト、菅谷久美子さんです。よろしくお願いいたします。
菅谷です。よろしくお願いします。
お願いいたします。お二人とも網膜色素変性症を患っていらっしゃる当事者の方でもいらっしゃいます。はい、さて今村さん、改めて網膜色素変性症、どんな病気か教えていただけますか。
はい、この病気はですね、遺伝性と言われてはおります。症状としては大きく3つ、まず暗いところで見えにくい、野毛と言います。それから視野が欠けて、脇やあるいは下の方が見えにくくなる、これ視野狭窄と言いますね。そして、一般的には弱視、要は矯正視力がなかなか出ないと、こういった症状を持っている病気でございまして、でまたこの、発症時期が人様々でございまして、私の場合ですと、幼少期から若干ちょっと見えにくさがあったと言いながら、病院からこのあなたは病気ですよと言われたのは、会社に入ったぐらいの頃。人によっては40代50代働き盛りの頃に急に来るということもございます。そして、進行性で確立した治療法がまだないということで難病指定ということでございます。これが、病気のあらましになります。
改めて今村さんの今の見え方はどういった状態ですか。
はい、先ほど申し上げた野毛っていうと、ちょっと暗くなると、例えば映画館の入り口に入ったらもう見えにくい、そして先ほど申し上げた視野狭窄で言いますと、サランラップの芯の中から見てるような、私の場合ですと皆さんが手を、目の前にこうかざして、その時に親指から小指ぐらいまでがちょうど視野あれ見える範囲というようなことでイメージしていただければよろしいかと思います。
はい、わかりやすいご説明ありがとうございます。菅谷さんは今の見え方、いかがでしょうか。
はい、今は視力的には 0.03、 矯正ができないので、両眼ともそのくらいなんですけれども、主にはもう視野障害がメインの障害となっていて、どんな風に見えるかって例えますと、よくクイズ番組でパネルが25マスあって、そのパネルをこう1枚ずつ抜いて向こう側を何が書いてあるかを読み取るっていうのがよくクイズ番組であったかと思うんですけれども、私はどちらかというと真ん中のパネルが残って、見づらくなっていて、周りだけが抜けてて透度が高いので、真ん中を見るのにめっちゃ苦労するなみたいな、もう見たいところが見えないみたいな、
なるほど、
そういうこうパズルのパーツ抜けみたいな 感じで見えています。
すごい分かりやすいですね、ありがとうございます。ちなみにその先ほど今村さんは幼少期に見えにくさがあったところから社会人になって徐々にという話でしたけれども、菅谷さんご自身はこうどんな風に進行っていうのがあったんですか？
はい、私はもともと先天性で生まれた時から、うん、視力が低下しているのでよくクラスに一人ドキンの子供がいるような感じで、はい、近くにこう教科書を持ってったりとか、はい、読み書きするときにすごく近づけて読んだり書いたりするような感じだったんですけれども、うん、20代半ば朝起きたら急に目の真ん中あたりがもう黒くポコンと安定ができていて、はい、もうそこからもう真ん中の視野が使えなくなったので、うん、読みも書きもルーペなどいろんなそういうソフトを使わないと読めなくなったっていう感じの流れです。もう病院でこれは治るものではないですよって言われた時はもう本当にもう涙の時もありました。
その当時菅谷さんはどういった状況だったんですか？
はい、短大卒業した時に国家資格を取って、うん、理学療法士として病院で働いていたまただ中だったんですけれども。
そうですか、う
ん、はい、もう病気が進んだことによって医療行為がやっぱしにくくなってしまったので、うん、病院の勤務を半年間お休みして、うん、視覚障害のトレーニングに当てたって感じで、はい、で半年経ってなんとか音声ソフトを使ってのパソコン業務だったりとか、うん、文字を読むときは電子ルーペを使ったりとか、うん、なるべく医療従事の仕事を辞めたくなかったので、うん、元の職場に戻れるように半年間トレーニングして元の職場に戻りました。
先ほど今村さんいろいろなこの人それぞれの、まあ、見えにくさであるとか進行の度合いがあるというのがありましたけれども、はい、今の菅谷さんのお話のように、まあ、一回そのトレーニングをしてまた職場に戻るっていうお話もあると、はい、この放送を聞いている方もとても勇気持てると思うんですが、いかがですか？
はい、いやまさしくそう思いますよね、はい、それと数十年前この視覚障害になった時に、携われる仕事の職種というのはかなり限られていた時代があったかと思いますけれども、はい、まあ、今は菅谷さんの方からも電子ルーペとか、うん、それを補うような機器でパソコンやスマホは本当にそれを代表されるものなんですけれども、はい、我々の日常を使っている器具がですね、視覚障害者にとって非常にまた力になるツールであるということで、うん、我々の就労のですね間口もここに来てやっと広がっているという状況かと思います、うん、はい、
見える人にとっても見えない人にとっても同じものが生活していく上でのこう工夫のツールになってるっていうことですもんね。菅谷さん仕事生活の上で今ねいろんなツールのお話ありましたけれども、こうどんな工夫されたりどんなふうにこうご自身の生活されてますか？
そうですね、今は、まあ、仕事を転職して、うん、今化粧品メーカーの営業をしてるんですけれども。
そうですか。
はい、まあ、20年働いた医療従事は、うん、やっぱり病気の進行とともに、うん、ちょっと携わるのが、まあ、ここが限界かなってちょっと思ったので、はい、転職して、うん、今は基本パソコンを使いながら営業活動してるんですけれども、はい、パソコンにはやはり音声のソフトを導入してもらって、うん、読み書きは電子ルーペを使いながら行ってます、うんうん、生活は子供がいるんですけれども、はい、子供が本当に小さい時は、はい、生まれたての赤ちゃん新生児から、まあ、本当にまだ全然喋れない頃は、うん、胸のところに鼓動で音を出してくれるそういう装置をつけたりとかして。
お子さんえ、
そうなんです、子供の、はい、胸のところにパッチをつけて、それで呼吸をしてるかどうかを音声で、はい、ピーピーピーっていうビーポーなんですけれども、それでまあ、心地よい音なので、それ別に眠れなくなるほどではないんですけれども、はい、それを使いながらちょっと離れて家事をしたりとか、ちょっと目を離さなきゃいけない時とかはまずは命が大事と思って、そういうのをつけたりとかもしてました。今はもうだいぶ大きいので。
今おいくつでいらっしゃるんですか？
はい、今小学校の3年生なので、はい、今はだいぶ一人行動も増えてきてしまっていて、まあ、どこにいるかっていうのもあれなんですけれども、はい、必ずタグでどこにいるかが携帯に届くようにしてます。公園とかでも見失っちゃうと、うん、
はい、
はい、遊具の影とか見ちゃうと、う
ん、確かに
分からなくなったりとかするので、まあ、同じ公園の中にいれば、うん、確認はできる、うん、 ているので、はい、そういうタグも使いながらやってます。
あ、いろんなツールで工夫されてるんですね、
は
い
は
い、
お子さんは菅谷久美子さんの目の状況いつ頃どんなふうに理解認識したんですか。
う
ん、
もう生まれたてからずっと私がほぼもうこういう視野障害の中心安定なので、もう生まれたてから子供は違和感なく、はい、暗いところは手を引いたりとか、はい、文字もなるべく英才教育ではないんですけれども、はい、せめて 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 と A から Z までは電車とか飛行機とかでも乗り物乗るとき席番号が決まってるとそこに行かなきゃいけないので、はい、なるべくそこだけはと思ってそれだけちょっと覚えさせて子供でも誘導ができるように
すごい
したりとかでも違和感なく普通に生活の中で覚えるのは子供も楽しいので、はい、自分の指定席はどこだろうって探すのは楽しいので、はい、与えられた勉強よりはスムーズにこう、はい、覚えてくれたかなって感じで、よくことわざで子供は親の背中を見て育つっていうことわざがよくあると思うんですけれども、やっぱり私はやっぱり見えている間、うすらでも子供の姿が見えている間は子供の背中を見ながら自分親としても育ってもいいのかなって思っていて、はい、いずれ子供はどうしても離れていってしまいますし、はい、自転車とか私も乗れないし車も乗れないので、で社会人として育っていくのはもう目に見えているので、見えている間は私の背中を見て育つよりは私が子供の背中を見て育っていた方がいいかなってちょっと思っていて、そういう感じにお互いがやっぱり頼り合いながら理解しながらお互いともども育っていければいいかなっていうのが、はい、思っております。
子供の背中を見て親が育つ、なるほどね、はい、うん、
素敵ですね、
いい言葉ですよね、はい、
例えばそのね、お母さんが今もう自然にできてることたくさんあると思うんですけれども、改めてこの番組のリスナーさんたちにこうどんな声かけとかどんなことがあると嬉しいよっていうのがもしあったら教えていただけますか。
まあ、白杖ついてる人を見かけたら何かお手伝いをとか、うん、まあ、そういった声かけ、をしていただけると嬉しいですよね。でどうしても日本は点字ブロックだとか、
はい、
あるいはエスカレーター等のあるいはホームドア等の設備はいい、で、はい、海外に比べて設備もできている、
はい、
で海外はそこでもないけれども人と人、言葉と言葉の掛け合いでそこのところをこうきちんとやれているというところがあると思いますから、まあ、そんなことも含めてですね、リスナーの方々見かけたら一声いただけると嬉しいなというふうに思います。
お送りしてきました小鳩の愛、今日は日本網膜色素変性症協会の今村さん、そして菅谷さんにお話を伺いました。いかがでしたでしょうか。来週も引き続きお二人にお話を伺います。どうぞお楽しみに。ここまでのお相手は日本テレビアナウンサー杉野真美でした。